人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
この時間は丹南健康福祉センターからのお知らせです。今日は丹南健康福祉センター福祉課生活自立支援員の新宅舞さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。丹南健康福祉センター福祉課の新宅と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ今日なんですが、生活困窮者自立支援制度についてお話をしていただけるということなんですが、これはどのような制度なんでしょうか。
はい、この制度は簡単に言いますと、生活困窮者、つまり経済的に苦しくて最低限度の生活ができなくなる恐れのある方を支援していこうという制度です。きちんと働いて収入があると困窮者でないと思われがちですが、収入に比べて支出が多すぎて生活が回っていかない状態にある方々も含まれます。
あ、なるほど、そうなんですね。こう生活が苦しい方のための制度っていうふうに聞くと、まあ、生活保護がね思い浮かぶんですが。
はい、そうですね。ほとんどの方が生活保護を思い浮かべると思います。学校でも健康で文化的な最低限度の生活という憲法の言葉を習うと思いますが、生活保護はその最低限度の生活を営む権利を保障するための制度です。それだけにマイナスイメージを持つ方もいて、生活保護にはなりたくないとギリギリまで我慢されていることもありますが、生活困窮者自立支援制度は生活保護に至る前の段階から支援を行うことで、困窮の状態から早期に脱却を図るための制度といえます。最近は米不足が話題になっていたり、物価高なのになかなかお給料が上がらないといった声も多くて、生活困窮に陥りやすい世の中ですので、我慢せずに早めに相談していただきたいと思います。
いや、本当米不足も物価高もね、はい、皆さん訴えられてますからね。こう体の病気と同じで早期発見、早期治療が効果的ということなんですね。
はい、その通りです。
具体的にはどのような支援をされているんですか。
丹南健康福祉センターでは生活困窮者支援のための事業をしています。まず最初の窓口となるのが自立相談支援事業です。この事業では当センターの支援員がご本人から相談を受けて問題点を明確にしていきます。その上でどのような支援が必要か相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作り、寄り添いながら自立に向けた支援を行っていきます。
まずはじっくり話を聞かせていただくところから始まるわけなんですね。
はい、お一人お一人困っていることやその内容も異なりますので、まずはお話を聞かせていただくことが重要です。その中で問題点を見つけて解決策を考えていくのですが、支援プランを作る際にもご本人と一緒に考えるというのがポイントになります。例えば会計改善支援事業では、まず支出を洗い出して収支のバランスを整えることを目指しますが、出ていくお金が大きすぎる、多重債務を抱えているなどの問題を解決する方法を一緒に考え、場合によっては法テラスに同行するなどの支援もしています。
こうセンターが一方的に支援プランを作るんじゃなくって、ご本人の気持ちも考えながら支援をしていくっていうわけなんですね。
はい、そうです。ですからお気軽にご相談いただきたいと思います。次に失業などにより住居を失った方や失う恐れが高い方で収入や預貯金が一定額以下の方については、就労に向けた活動をすることなどを条件に一定期間家賃を支援する住居確保給付金の支給を行っています。また住居を失って今日帰る場所もないという場合には、一時生活支援事業で一定期間宿泊場所と食事を提供します。
そういうこともあるんですね。こう住居を確保することで生活を安定させようっていうことなんですか？
はい、そうですね。都会と違って県内ではあまりホームレスの方は見かけませんが、住居をなくて、車の中で生活しているという方はたまにいらっしゃいます。住居がないと就労が難しかったり、体調を崩して働けなくなったりして、なおさら生活再生が難しくなることがありますので、生活の土台となる住居を整える支援を行います。また食料支援といって、食べるものに困っている方に無償で食料品を配布する制度もありますので、熱中症などで体調を崩しやすくなる今の時期、支援が必要な方には早めにご相談いただきたいと思います。
確かに福井県内ホームレスの方ってほとんど見受けられませんよね。
は
い、でも車の中で生活されている方はいらっしゃるということなんですね。はい、ただこう車の中で長時間過ごすとエコノミークラス症候群になりやすいっていうね、はい、こうリスクが高いというふうに言われて いるじゃないですか。
そうですね。
はい、それに今のようにね、暑い時期っていうのは特に体調崩しやすいですよね。まあ、体を壊さないためにもこういった制度を利用してほしいですね。
はい、そうですね。次に相談者からの要望が多い就労支援についてですが、相談者の希望を聞きながらハローワークと連携して求人情報を提供するなど支援をしています。しかし相談者の中には引きこもりの方、社会との関わりに不安がある方、他人とコミュニケーションがうまく取れない方がいますので、そういった方には就労準備支援事業で就労に向けた基礎能力を養う支援を行っていきます。場合によっては夜型の生活リズムを徐々に直していくことから始めることもあります。体験就労の機会を提供したり、準備が整えば履歴書の書き方や面接の指導なども行います。それでも就労が難しい場合には就労訓練事業で、その方に合った事業所で就労訓練を実施して一般の就労につなげていったりもします。
なるほど。新宅さん、ちょっと聞きたいんですが、
はいはい、
新型コロナ禍以降、
はい、
円安とか物価高も含めて、はい、こういった影響っていうのは就労の支援難しくなったりしないんですか？
はい、そうですね、実際難しくなっているという現実はあります。実際に今年4月の丹南地域の有効求人倍率は 1.25 倍と、この新型コロナ前である平成31年4月の 1.66 倍までには回復していません。有効求人倍率が高い時でも相談者の年齢や職歴などの条件によっては就労支援が難しいのですが、現在の状況ではより厳しくなっています。ご本人の希望とのアンマッチということも多いので、求職条件の見直しを進めてご本人に合った求人情報を提供できるようにしたり、障害などの特性のある方には相談支援事業所と連携を図ったりします。
やっぱり多少は、ね、難しくなっているということなんですね。はい、ただその中でもセンターとしてもいろいろと工夫をされているということなんですね。
はい、
お仕事というのは単にお金を稼ぐっていうだけじゃなくって、生活の大きな要素ですから、やっぱり相談者が、ね、気に入って長く続けられる仕事を見つけてほしいと思います。
はい、私たちも頑張ります。最後に紹介するのは子どもの学習支援事業です。この事業では生活が苦しい家庭の小中学生に対し、教員 OB や大学生の協力を得て無料で学習教室を実施しています。
こう経済的な理由で塾に通えない子どもを対象とした学習教室ですよね。
はい、そうです。今親の世代の貧困が子どもの世代の貧困につながるという貧困の連鎖が問題となっています。その原因の一つとして、生活が苦しい家庭の子どもは学習習慣が身についていない、塾に通うことができないなどの学習の機会が失われた結果、学歴が低くなり就職でも不利となると言われています。そうするとまた新たな生活困窮者を生んでしまいますので、こうした連鎖に陥らないよう支援をしていきます。子どもたちに教えてくれる教員 OB や学生などのボランティアも募集しておりますので、興味のある方はぜひ丹南健康福祉センターまでお問い合わせください。
はい、 この生活困窮者自立支援制度についてお話をお聞きしまして、生活再生のために幅広く支援が受けられる制度だと思うんですが、この効果の方はどうですか？
はい、この事業は平成27年4月から実施していますが、やはりまだ生活保護のようには知られていないのが現状です。この事業は市町によって異なる窓口で実施していますが、各自治体の福祉課や社会福祉協議会とも連携していますので、生活が苦しいと感じたり相談に乗ってほしいことがありましたら、県センターの相談窓口で気軽に相談していただければと思います。
はい、やっぱりせっかくの制度ですので、生活を立て直すためにぜひ役立ててほしいですね。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は福井丹南健康福祉センター福祉保健部福祉課の生活自立支援員新宅舞さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんこんにちは。月曜日情報更新でお伝えしてまいります、鯖江市情報です。さて、連日の暑さ、皆さんのお体悲鳴を上げていませんか？特に熱中症を防ぐために様々な対策が必要です。それぞれの場所に応じた対策などを取ることも重要とされ、適切な対応などを考えておきましょう。まず暑さを避ける、そして身を守るということです。屋内においてはエアコンなどで温度を管理しましょう。また遮光カーテンやすだれを利用するなど、また室温をこまめに確認することも大事です。屋外においては日傘や帽子の着用、日陰を利用する、こまめな休息をとる、天気の良い日は日中の外出をできるだけ避けましょうです。特に体の蓄熱を避けるためには、通気性の良い吸湿性や速乾性のある衣服を着用する、保冷剤や氷、冷たいタオルなどで体を冷やすようにしましょう。そして最も大事なのは、こまめに水分や塩分を補給するというものです。室内でもまた屋外でも、喉の渇きを感じていなくてもこまめに水分を取るということをぜひ推奨してください。特に注意したい方々、それは障害を持った方や特に子どもさんです。体温の調節能力が十分に発達していないので気を配る必要があります。また熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の方と言われています。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能や体の調整機能も低下しているので、特に注意が必要です。ご家族や身の回りで声を掛け合うなどいたしましょう。まだまだ暑さが続きます。熱中症対策十分に行ってください。さて、ここからは文化の館情報からお伝えしてまいりましょう。7月20日日曜日午後1時30分からは恒例の映像シアターです。2階多目的ホールで上映いたします。今回上映するのは一撃です。大政奉還後の江戸を舞台に、徳川滅亡を図り狼藉の限りを尽くす盗っ人に対し、勝海舟は百姓軍団一撃必殺隊を立ち上げます。どんなお話なのか、満員の場合には入場できないこともありますのでご了承ください。お問い合わせ先は文化の館です。電話 52-0089 番までお問い合わせください。続いては生活にお困りの方へ支援制度のご紹介です。鯖江市役所では生活にお困りの人の相談に応じる鯖江市自立促進支援センターを設けています。働くための支援や住まいの支援、家計の立て直しの支援など内容は様々です。お一人で悩まず、まずは相談してみませんか？鯖江市自立促進支援センターは鯖江市役所の2階福祉総合相談室内にございます。受付は平日午前8時30分から午後5時まで。なお土曜日曜祝日年末年始は除きます。相談は無料、秘密は必ず守られます。例えば働きたくても働くことができない、 家賃や税金、公共料金が払えない、仕事がなかなか見つからない、住むところがない、お金が足りないなどです。生活の困りごとや不安を支援員がお聞きいたします。また就職活動を条件に一定期間家賃相当額を支給、また住居を持たない人などには一定期間宿泊場所や衣食を提供するというものです。対象者の条件もございます。また家計の見える化をお手伝いし、早期の生活再生を支援します。こちらも対象者の条件はございます。この他、複雑複合化している相談などは福祉総合相談室へどうぞお聞かせください。悩みを一緒に整理し、関係する課や機関で一つのチームを組んで解決策を一緒に考えさせていただきます。福祉総合相談室は電話 53-2270、 53-2270、 また鯖江市自立促進支援センターは電話 25-3000番、 25-3000番です。続いてはスマートフォン講座のお知らせです。スマホの基本機能を使いながら楽しみ方を学ぶ講座を開催中です。7月24日木曜日は北中山公民館、8月6日水曜日は片上公民館、8月22日金曜日は立町公民館です。時間は午後1時30分から午後3時30分まで、それぞれ定員は10名とさせていただきます。料金は無料です。締め切りは各開催日の1週間前までにお願いいたします。なお参加人数が少ない場合は中止の可能性もございます。スマートフォンは貸し出しをいたします。このスマートフォン講座、お問い合わせ先はデジタル推進課、電話 53-2213、 53-2213番となっています。お申し込みもこちらまでどうぞ。続いてはユーカル鯖江イベント情報です。インスタ映えするスマホで写真の撮り方特別講座を行います。いつもの写真が劇的に変わるんです。スマホが使えればどなたでも参加できます。開催日時は7月28日月曜日午後7時からです。定員が15人、定員なり次第締め切らせていただきます。講師には株式会社 MDS の代表取締役田辺和夫さんです。料金は1000円です。持ち物にはスマートフォンをお持ちください。お問い合わせ先はユーカル鯖江、電話 52-5988、 52-5988番となっています。今回ご紹介した内容は鯖江市7月号の広報誌に掲載されているほか、最新の情報は鯖江市のホームページでご確認をください。鯖江市情報、月曜日情報更新でお伝えしました。ここまでは丹南 FM 菅原がお伝えしました。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝校、近松門左衛門、鯖江の街っていいねいいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報 この時間はサバン市がお届けしました。